小樽しるべし版です。最初の記事は、検証狭間市政2期目満了まで1年、別れる評価その下です。小樽市内で7月19日に行われた小樽子ども会議、出席した狭間俊哉市長は、自身が投げかけた質問に対する中学生の率直な答えに複雑な表情を浮かべていた。ハム誘致乗り遅れ。プロ野球北海道日本ハムは、この日7日、千葉県内の2軍本拠地を北海道に移転する意向を正式表明。札幌、恵庭、江別など札幌県の6つの市とすでに情報交換していると明かした。この約2週間後に開かれたこの会議、狭間市長が参加した私立中4校の生徒16人に小樽への2軍誘致について問うと、男子生徒が他の市と比べて動き出すのが遅いと思うと答えたのだった。球団の2軍移転構想が浮上したのは昨年7月。実は狭間市長はこの9月、限られた市職員に指示し、新球場建設を含む小樽版ベースボールタウン案を練らせていた。候補地は札村自動車道の小樽インターチェンジからほぼ直線道路で結ばれる奥沢水源地、室内練習場や宿泊施設、大型駐車場を備える内容だったが、球団の2軍移転構想は1軍本拠地のエスコンフィールド北海道北広島市と同様、商業施設や住宅建設も含む。球団が移転構想を発表した同じ日、狭間市長は部長会議で情報収集を初めて指示したが、市幹部の一人は、小樽への誘致実現は相当難しい、誰の目にもバスに乗り遅れたのは明白だった、拙速な判断を避け綿密な調整を重視する狭間市長の姿勢への評価は決して低くはない。小樽商工会議所の中野豊会頭は、経済界との連携も良好で狭間市政を信頼している。別の経済団体幹部は、市議会との対立などで前市長時代に停滞していた小樽港の港湾計画改定や第三号埠頭再整備など成果を着実に上げていると見る。離職者は増加傾向だが、足元の市役所内からは違う声も聞こえてくる。ある若手市職員は、歳出削減ばかり求められ息苦しさを感じる、日ハムの2軍誘致はもっと早く情報共有すれば若手のやる気につながったはずと吐露する。市職員の離職は増加傾向にある。入庁3年以内の離職者は2022-23年度に各2人、24年度は新規採用32人のうち4人が、管理職も6人が離職した。元課長職は、形式的な会議が多く夜遅くまで待機を求められる市議会対応に疲れ果てたと、やりがいの感じにくさを退職理由に挙げた。2024年度の市内の観光客数が7年ぶりに800万人を超えた観光業界、来年度からは市独自の法定外目的税、宿泊税の徴収も始まる。観光関係者からは、盛り返してきた今の流れを取り込むには決断にスピード感のある市長が必要と変革を求める声も漏れる。自身の進退について、適切な時期に判断を示すとだけ語る狭間市長。3期目を目指すのか、その動向に注目が集まり始めている。以上、 検証、狭間姿勢、分かれる評価、その下でした。取材は川田記者でした。次です。京都の伝統工芸の丹後和紙と丹後漆を使ったしおり作りの体験会が小樽市築港の小樽フェリーターミナルで開かれました。京都、舞鶴とフェリー航路で結ばれる小樽で観光 PR をしようと、京都府の出先機関中丹広域振興局が21日に実施しました。振興局が昨年フェリー内で行った体験イベントが好評だったため、今年は小樽フェリーターミナルでも開催。親子連れや高齢者ら計33人が参加し、和紙に魚や花などをかたどった抜き型を当て、スポンジのついた棒で漆を叩くように塗り、オリジナルのしおりを仕上げました。振興局は今後も PR 活動を続ける考えで、9月はお茶の体験会を予定しています。次です。小樽市は26日9月2日開会予定の第3回定例市議会に提出する議案26件を発表しました。このうち本年度一般会計補正予算案の補正総額は4億5770万円、街路防犯灯の設置や更新を進めるための補助金として新たに165万円を追加します。市は発光ダイオード LED 灯の更新の助成費として当初予算に223万円を計上しましたが、想定よりも申請数が多くなったため増額します。市役所庁舎建て替えに向けては、北海道市町村備考資金組合への納付金として1億円を盛り込みました。市の貯金にあたる財政調整基金には1億3010万円を積み増します。補正後の一般会計の総額は669億180万円となる見通しです。このほか小樽市立病院に10月から新たに呼吸器外科を新設するための関連条例案を提出します。次です。小樽の魚から水産業を学ぼうとタイトルです。小樽の水産業について学ぶ小樽海の学校が31日、茨城家中出張番屋宿津さんで開かれます。今年4月、漁村地域などの活性化を進める国の事業、海業のモデル地区に市内の宿津漁港が選ばれたことを受け、関係者らが本格化させる活動の第一弾として行います。宿津地区のまちづくりに取り組む NPO 法人、小樽宿津田投げ会や小樽市、小樽市漁協、小樽消化台などで作る小樽宿津漁港海業推進協議会の主催です。漁港や周辺施設を活用した地域の交流人口拡大や経済活性化を目指し、漁業の歴史や水産物の魅力を広める取り組みを進めていきます。海の学校は子どもを対象に定期的に開催する予定で、旬の魚介類を題材とします。今回はウニをテーマに、この会メンバーや漁業者がウニの生態や磯焼けの問題などについて解説します。ウニの試食も予定しています。午前10時から午後3時まで、対象は小学4年から中学2年です。定員は15名、参加費1000円です。8月28日までに予約サイト QR コードで申し込んでください。問い合わせは小樽宿津漁港海業推進協議会まで。電話番号は0134-26-6160 へお願いします。次です。ワインの祭典会場新たに継続。 北海道ワイン小樽市あさり川温泉1は30日31日の両日午後1時からワインと食を楽しむ第39回小樽ワインカーニバルを小樽都通り商店街稲穂にで開きます。例年のこの会社の SL 広場での開催は昨年で最後としていましたが、継続を望む多くの声が会社に寄せられ、醸造作業の繁忙期の9月より時期を前倒しし、会場を変えて復活します。今回はテイスティングイベントを初めて企画、会場で各種ワインを購入するともらえるラベル3枚で参加でき、試飲したワインに使われているブドウの品種を当てます。全問正解でボトルワイン 5% 引き券、参加者全員に都通り商店街で利用できる500円分の商品券を送ります。各日先着150人です。フランスの国際ワインコンクールで最高賞を受賞したこの会社の田崎ヴィンヤードプソービニオンブラン2022などを楽しめるプレミアムワインバーを開くほか、参加料2000円で最高1万円相当のワインが当たる抽選会も行います。軽食などを出すグルメブースには13の店が並ぶ予定です。30日午後1時からは街頭ピアノを全国のプロアマおよそ260人が演奏する小樽ストリートピアノジャム2025が同時に開かれます。都通り商店街のほか、小樽サンモール一番街商店街稲穂1、旧三井銀行小樽支店色内1、浮世絵美術館港町の市内4カ所で実施します。札幌市在住のピアニストで人気インフルエンサーふみさんらが出演します。次です。北翔高校の全校生徒179人が小樽市営中央墓地緑子をボランティアで清掃しました。20日に行い、お盆明けのこの墓地には墓参りに訪れた人たちが残した供物やゴミが多くあり、生徒たちは丁寧に作業しました。次です。合同企業説明会小樽ジョブナビエクスポ2025が29日30日の両日、市内の大型商業施設ウイングベイ小樽築港の特設会場で開かれます。市や小樽商工会議所などで作る小樽地域雇用創造協議会の主催です。小樽の企業求人情報をまとめている協議会のサイト小樽ジョブナビに掲載されているおよそ80の企業団体が参加します。説明会は各企業や団体がブースを設けて行います。5カ所以上を回ると全員に500円相当のギフトカードが贈られます。29日は午後1時から4時、30日は午前10時から午後3時です。無料です。申し込みはいりません。託児スペースもあります。問い合わせは小樽地域雇用創造協議会事務局、電話0134-26-6587へお願いします。次は岩内からです。子どもから大人まで広々としたスペースでおもちゃ遊びやゲームを楽しむイベントが岩内地方文化センターで開かれました。16日17日の両日で計およそ150人が訪れ、年齢に関係なくお目当ての遊びに夢中になりました。町内の玩具店従業員佐々木純平さん40歳が代表を務めるおもちゃで遊ぶ会が主催でした。次は泊まりからです。自宅から村外の量販店に送迎するお買い物サポートデーが行われ、村在住の高齢者が買い物を楽しみました。 泊村社会福祉協議会が試験事業として7月8月に月2回実施、食品や医療品、家電などを購入できる店を設定し、希望した高齢者先着10人を利用料金500円で送迎しました。8月20日は岩内町内の札幌ドラッグストアと共和町内の DCM 共和店へ4人をワゴン車で送迎。村社協職員の2人が売り場に案内したりおしゃべりしたりして買い物をサポートしました。泊村社協は事業の需要や参加者の声を踏まえ、9月以降も継続するか検討するということです。次はくっちゃん発です。町内の12の寺院で作るくっちゃん仏教会が行うフードバンク事業、おすそ分けクラブが今年活動5年目に入りました。23日には北五東二の東林寺で第9回が開かれ、各寺院が持ち寄った食品などが高齢者や生活に困窮している人たちに無料で配られました。くっちゃん仏教会によりますと、地域の仏教会がこの事業を行うのは北海道内では珍しいと言います。23日はお盆期間の備え物だった菓子や飲料のほか、米やカップ麺、日用品などのセットが70組用意され、高齢者らおよそ50人が次々と受け取りました。東林寺の山科住職が大阪市内の寺院にいた際、コロナ禍の生活支援活動としてフードバンクを行っていたのを参考に2021年8月に始めました。年2回夏と11月に実施しています。次もくっちゃんからです。ニセコ地域のリゾートで働く外国人季節従業員ら最大1200人が住む共同住宅を町南6東2の農地約 2.7 ヘクタールに建設するための農地転用をめぐり、北海道農業会議札幌は25日の常設審議委員会で許可相当との判断を示しました。建設予定地は転用が原則認められる第三種農地であることが主な理由です。ぐっちゃん町農業委員会は7月転用に反対する意見書を許可権者の北海道に送ることを決めるとともに、この会議に意見を求めていました。倶知安町農業委員会は、この会議の判断も合わせた意見書を道に送り、道は10月にも農地転用の判断を示します。次は2期からです。地元産果実などを使う町内のスイーツ製造販売店、2期テラス、北町5の運営会社、エントワ札幌は26日、店名募集に協力した2期中に感謝状と200円割引券60枚を送りました。およそ30年の歴史があった旧2期ファームから店名を引き継ぐにあたり、3月に2期中生徒たちから店名を募りました。47人がアイデアを寄せ、開放感や地域の自然を感じさせるイメージが合致するとして、今年春卒業した3年生の2期テラスを採用、6月から営業を始めました。次はヒグマ出没情報です。余市町より、26日午前11時半ごろ、余市町、上り町の道の路上に、いずれも体長約1メートルの熊2頭がいるのをドライバーが目撃しました。一方、同じ26日午後3時20分ごろ、この現場からおよそ200メートル離れた余市町上り町の路上では、体長およそ 1.5 メートルの熊1頭が目撃されました。 ヒグマ出没情報でした。これで小樽しりべし版を終わります。